Bail on Radio.
こんばんは。本日は雨ですね。5月27日木曜日にバイロンレディを始めたいと思います。まあ、今日の話題は実はね、抹茶なんです。抹茶ハマってましたね。てか抹茶、もちろん茶道はやったことないし、抹茶っていうものを前回2年前の断食の時にどうやったらこう長く断食できるのかなと思った、その工夫の中で不意に直感的に抹茶の粉を買ってみた。で、まあ、宇治抹茶とかああいうものは結構高い値段しますね。で、なんか、OK ストアかなんかね、茶の粉末だ、みたいなね。抹茶ではないよ。でも、抹茶みたいなもんだよ、みたいな、パッタモンみたいなのを買って、適当にスプーンで混ぜて飲んで、あ、美味しいな、美味しいなっていうか、お値にはハマるな、と思って、そっからこの抹茶って面白いなって思いました。で、茶せんって言って、あの変な泡立ててるかな、あれでやればいいのかなと思い、あれの安いの買ったんですよ、練習用とかは。で、茶碗もなんかなんとか焼きとかって言ったら、もうピンキリで10万とかすごいね、あるから、まあ、普通の茶碗600円ぐらいの安いやつ買って、それでまあ今日やっとその茶せんと、あとあのお茶すく竹のやつあるんですか、見かけてますあれを買いまして、で一人茶道教室を自宅で観光していたんです。まあまあ道を知らないにしても抹茶っていうのはうまいな、美味しいなと思いますけど、俺少なくとも僕の体にはとても合うなという感じなんです。なので今日は永遠というか、先ほど佐賀急便で届いたからやったと思って、抹茶をかき混ぜて飲んで、確かにダマにならないとかその程度の反応しかなくて、道として極めようという気はあまりというか全然ないという。ただ飲み物としての抹茶っていうのはうめえな。で昔から、抹茶ケーキも大好きだし、抹茶アイスも大好きだし、なんかこの苦い味って結構なぜか好きなんですよ。子供の頃からブラックコーヒーも好きだし、なんか苦いものってこうピリリッとこう刺激になるんですよ。なので今日はちょっと抹茶で随分楽しんでしまいました。でまたさらに抹茶が好きになったというのもありましたね。あともう一つは書道。なんで僕ってすごい子供の頃はもう山、広島の廿日市の極楽寺山という山があるんですけど、山とか川とかが大好きで、遊びといえば神社に行くか山に行くか川に行くか、まあ、というのも田舎、当時は郡だったんですよ、佐伯郡。今でこそ廿日市、広島の廿日市といえば廿日市市になったけど、当時は郡で本当に何もないところで、で家が河合川っていう川の近くに住んでました。でまあすぐもう何だろう、海だったんですよね、すぐ瀬戸内海で。でよく父親なんかに連れられたりとか、あと友達と一緒に小イワシっていうの を釣るっていうことをよくやってましたね。小イワシっていうのはまあちっちゃい、まあ、イワシみたいなものなのかイワシなのかよく分かんないんですけど、巻きエビって言ってカゴの中になんかちっちゃいエビを入れて上下に、竿を上下させてやって、針が要するにルアーみたいな感じでエビに似た形をしていると。で、小イワシの群がいるところにそれをぶち込んでやると、うまいこと釣れるというのが小イワシ釣りなんですけど、それやったりとか、あとは暇つぶしによくボラっていうですね、まあ、川魚で汚いところに住みたがるというなぜかそういう魚がいるんですけど、まあ、食えないですよ、ほとんど食えない。ただ釣って楽しむっていうのでボラの引っ掛けって言って、怒りみたいな形になってて、ただ針が尖っている、釣り針っていうのがあって、それで遊んだりとか、まあ、とにかく自然で遊んでましたね。なんでその話をしたんだかよく分かんなくなってきちゃいましたけれども、まあまあまあまあ、あ、そうそう、それでもう一つ今日話をしたかったのは書道ですね。僕は子供の頃から遊んでばっかりいて、で徐々にそ僕ぐらいの時代からその塾というやつが開始され始めたような時代で、最初は7、8人みんなでわーって遊びってたんだけど、徐々に一人一人と今日僕塾だから今日僕塾だからっていう感じで、しまいには2人とか 3人もいない、2人とかあとは誰もいないとかっていうような状況になっちゃって、で僕も親とか周りにせつかれて何かしら習い事しなさいっつって、で僕は縛られるのがもう子供の頃から大嫌いだったから、嫌だ嫌だって言ってって、どうしても行きなさいって怒られて行かされたのが書道なんですよ。その代わり週に1回だけっつって行って、でまあ週1で書道をやってたんですけど、まさになんでトリックっていう仲間池江さんのあれのお母さんみたいな感じで、下ネタとかね、チンコとかくだらないことを書いちゃ先生にめちゃめちゃ怒られたりして、でその塾はもう必ずその授業中に一つの作品書きなさいっつって、唐揚げとかって書いて先生できた帰るっつって10分で書いたり20分で書いたりして、後で家帰ったらあんたまたそういう変なことやってっつって親に怒られるという繰り返しをやってたんですけど、なんかね僕は神道が好きで、大祓いの祝詞というのがあります。で大祓いの祝詞、この世の中に呪いというものがないのかといったらあります。で原因不明で何かおかしくなるってことは自分のカルマもあるけれども、呪いってことも必ずあるんですよ。これは小説やアニメだけの話じゃなくて、だからそれの類似のことっていうのは何だろうな、人に睨まれてたらはって気づくじゃないですか。あれと一緒でそういうものをかけられてたらパッと気づくんですよね。それでまあ大祓いの祝詞って結構文明にしたら長いんですよ。高浜原に噛み詰まりますから始まる文章なんですけれども、それをで何つうのかな、方眼紙に書いていって、この文字ここに当てよう、何文字当て何行っていうものを、プロジェクトペーパーで作って、で綺麗に書けるように設計して、それで結果的には1センチ角ぐらいに一文字ずつ収めるっていう結果になってしまい、いやこれは失敗したなって、こうでまあ筆ペンで書いてたんですけど、もうちょっとね1点、これが1センチじゃなくて 1.5 だとしても結構もうちょっと楽だった。でもさすがに1センチ角の中に筆ペンとはいえ、それでヘトギハナチ、トモトギハナチっていう、トモっていう字が船辺のすごい難しい字だったりして、まあ、結構大変なんですよ。でも でやっぱり上手に描けないんだけど、ふっと何枚かやっている時に脇の下とかにすごいなんつうの繊細な力筋肉を入れて集中して描いたらかなり綺麗な字が描けたんですよね。あ、そうかって、書道って全身の筋肉を使って案外書くもんだなってちょっと学びましたね。これはすごく大きな学びでしたね。要するにボールペンと違って筆ペンっていうのは強くしすぎるともちろん字にならない、ぐちゃぐちゃになっちゃうじゃないですか。で弱めることによってまともな字になるわけだから、その弱める時の筋肉、使う筋肉とか集中力とかっていうのがすごくなんかスポーツと一緒だな、これさすが道、書道というだけあって一緒だなと思って、まあまあその長い大払いを書き終えて真ん中ぐらいまではもう字も安定しなくて汚かったんだけど、そのそれに気づき始めた真ん中から後ろがやっぱりすごい綺麗にできて、あ、これそれこそお坊さんとかの行じゃないけど、あ、これをきっかけに、それで要するに半紙の下にその設計した、プロジェクトペーパーを置いて書くっていうやり方したから、このマスの中にこの字が入るっていう段取りはできてるから、何もフリーのところで書いてぐちゃぐちゃになるってことはないんですよ。でもそれこそ大工さんもそうだけど、もう棟梁でも何十年もやってる大工さんってノギスとか定規使わないでさーっと信じられないようなまっすぐな線を描くんですけど、書道家もそんな線が なくても、ね、綺麗に描くじゃないですか。これはもう経験しかないんだなと思って、僕って音楽以外ってのはほとんど趣味バイクぐらいだな、バイク直すとか物直すとかぐらいで、あんまり趣味というものが修理ぐらいなんですよね。趣味修理っていう感じで物の構造を知るっていうのが好きだから修理が趣味なんですけど、新たにこの書道の面白さっていうのにちょっと今日は目覚めちゃいましたね。この引く、それから安定させるんで、脇の下を結構グッと固めて書いて集中してやって払いとかをやるとすごい綺麗にできるなと思って、そっか書道って全身の筋肉使うんだと思って、あんななんかいちごとか唐揚げとかわけのわかんないそれこそまるでトリックなんですけど、ふざけた文章ばっかり書いて毎回毎回土曜日言ってたんですけど、毎度毎度土曜日怒られて、これは待ちなさいっつってもう帰るっつって言って帰ってて、日々思い出して、ああ先生にも悪かったなもうちょっと真面目にやればよかったなというようなことを思った感じでした。今日はもうめちゃめちゃ砕けまくった内容で、そうなったことです。ありがとうございました。